皆さん、こんにちは。枝豆トークエピソード6へようこそ。枝豆三姉妹、長女沙織、
次女ともこ、
三女マリ
がお届けします。いやいや、皆さん、こんにちは。
こんに ち
こんには
。
ちは。
6回目ですね、早いもので。
おお、そうですね、もう6回ですね。
ねえ、あっという間ですね。2人とも元気ですか？
まあまあ元気です。暑 い、
ちょっ
暑
とい
です、
仕
で
事
も。
が忙しいですが、元気です。あっという間にもう8月も、なん
ほん
か、
と、
後
ほん
半になってびっ
と。
くりですよ。
確かに。
ねえ、びっくりびっくり。なんか私の声でもしかしたらお気づきかもしれないんですけど、完全に鼻風邪でやられてて。
なんと。
そう、なんかしかも結構自業自得のところがあって、まあ何かってめっちゃ暑いじゃないです
そう
か。
ですね。
で、夜クーラー消せないんですよね。そうで、なんか朝起きるとちょっとなんか喉が、ああ、すごい乾燥してるみたいな感じで、もう夫とか熱出ちゃって、
あら。
そう、家中でダウンし
い
てるっていう。そう、なんか分かってるんだけど、もうこの近年の暑さ、まあ今年も特にそうだけど、の対しての、なんか対策みたいなのがもう全然もう後手後手で、ダメだなと思いながら、こう、すごい、我が身を振り返ってる、今日、この頃で
いや、でもクーラー使わなかったら、部屋の中でも熱中症になっちゃいますからね。つけないの
そうな
も、なんかちょっと
の。ねえ、
なーってい
そう
う、
なの。
わか
つ
り
け
ま
ない
す。
のはつけないで、なんか、すごい夏の健康管理で特殊っていうか、難しいなって思うんだけど、夏の特有の体調管理方法とかって2人持ってますか？
私の場合は、扇風機が家にないんですけれど、代わりに、保冷剤スーパーでもらえるやつをすごいストックしていて、それを首とあと脇に挟んで過ごしてます。なんかすると、なんか結構体温がガッと下がって、気持ちいいんですよね。で、溶けたら、30個ぐらいストックあるんで、別のに変えるみたいな感じ
すごい。溶け
で。
るよね。
そう、溶けるんです。すぐ溶けるんですよ。で
そ
も
れ室
そう。
内の時の対応。
あ、もちろんです。あ、でも外に出るときも、1、2個持ってって、脇に挟んだりしてます。
初めて聞いた。わあ、すごいですね。
それは止めずに物理的に挟むの？
いや、もう力入れてギュッてやるんですよ、脇で。で、溶けた
なんか
頃
汗が
に
出そう、逆に。
いや、でも、このひんやり感はですね、やっぱりハマっちゃうんですよね。でも扇風機使わずに過ごせるって結構すごいですよ。
いや、確かにすごいかもしれない。うちはなんか、家の中がなんかこう、自動でこう、空調が回ってる家なので、なんか、あんまり家の中が暑いっていうふうにはならないんですけど、オフィスの中がやっぱりなんか、周りの、なんだろう、多分、ちょっと、こっちの人は、体感温度私と違うのかなっていうぐらい、なんかデフォルトが低いんですよね、気温が。なので、オフィスは基本的に私あったかいお茶とか飲んでたり、あとはカーディガン着てたりとかして、で、それでもやっぱりなんかじわじわ冷えた体をランチ中にこう散歩に行って溶かすみたいな。そのなるべくその中は寒いんだけれども人間らしい気温に戻すみたいなのを意識したりしてます
大事
ね。
ですね。
あとこっちは結構乾燥してるので、なんだろう、なんか水分補給をやっぱりこまめに、例えば通勤途中にボトルで、水のボトルを持ってて、なんかもう喉乾いたって思った時はすでになんか遅いですよみたいなのどっかで聞いたことがあって、こ
そう
ま
だよ
めに
ね。う
水分補給はしてます。
大事大事。
じゃあ、沙織さんは家で保冷剤を脇に挟みつつ、水分補給をするっていうことで。
いやー、保 冷
わ
剤、
かった、それやってみ
新しい。
るわ。ぜひケーキとか買うときは絶対つけてもらいます。
わ
保
か
冷
った、
剤くだ
つ
さいって言って。
けてもらう。
あまりの目が光ってるのが想像ができる。
いらん。わかった。なんか、とりあえずこの録音の間、声が乗り切れるように乗っててください。わ かりました。では、早速、今日のテーマ始めていきたいと思います。ということで、今日は、マリがピックアップしたこの話題で、映画、ノックダウンザハウス。 から考える女性リーダーの壁についてお話をしていきたいと思います。はい、ということで、最初に話題提供者ということで、このお題をピックしてくれたマリからテーマについて思うことを少しお話ししてもらいたいと思います。では、マリお願いします。
はい。今回ご紹介したいのは、Netflix で、独占で配信されているノックダウンザハウス、というドキュメンタリー映画についてです。で、日本名はレボリューション米国議会に挑んだ女性たちっていうふうに言います。でもこれがとにかく熱い映画なので、ぜひここでシェアしたいと思ったんですけど、内容を簡単に言うと、2018年にアメリカの中間選挙で民主党から下院議員選に出馬した4人の新人の女性候補者の戦いぶりを書いたものです。で、特にフォーカスされているのがアレクサンドリア・オカシオ・コルテス、通称名が AOC と呼ばれています。お二人聞いたことありますか？ AOC って。
あります。
あ、そうですよね、タモコさん、そうですよね。日本ではどうですかね。
私はね、知らなかったです。
でも私も最初はなんか AOC って人の名前っていうことすら分からなくてでもなんか調べていくと本当にすごくて、彼女が当選した時の年齢ってなんと29歳で、史上最年少の女性下院議員となっていて、でも彼女はなんか別にその政治の勉強してたわけでもなく、政治一家でもなく、ウェイトレスとかバーテンダーをしながら清掃員として働く母親を経済的に支える普通の労働者階級の女性だったんですね。
そうですね、なんか AOC が最初に当選した時はもちろん AOC のコアファンの人たちは大喜びだったんですけど、うん、民主党の中でももうなんか終わったみたいなことを言ってる人とか、なんか彼女みたいなこう経験がない人を選ぶようなニューヨークどうなのみたいな感じになったりとか、なんかいろいろあったんですよね。だけどなんかやっぱりその後の彼女の振る舞いとか、あと多分発言とかからだんだんそのなんかもう終わったっていう声はほとんど聞こえなくなってきて、もちろんすごく注目されてるのでいろんななんか攻撃される時もあるんですけど、まあ、すごい人気なんですよ基本的に。彼女がやっぱり多くの人にフォローされてるっていうこともあって、多分いろんな人が注目もしてて、ツイッターが彼女の今のアカウント500万人フォロワー超えててですね。
いやー、すごいですね。
すごいですよ。で、彼女が、まあ、2018年の中間の選挙で当選した後に、12月の時点で出た記事では、衆議院の議員に、まあ、新人として、当選した全員を集めても、ツイッターのフォロワー数が彼女一人のフォロワー多いっていう記事が出てたぐらいで。
すごい影響が。
そう。で、その時は、それ154万人のフォロワーだったはずなんですよね。で、その時154万人でも、すごい、なんか、ダントツですね、新人の中ではみたいな感じだったんですけど、今、もう500万人ってなってるので、で、日本でニュースになったかはちょっとわからないんですけど、今年の前半に、アマゾンの、もともとアマゾンってシアトルにあるんですけど、第2の本社を、まあ、アメリカの各都市がこう、手を挙げて、こっちに来てください、こっちに来てください、みたいな感じで誘致をしてた時に、ニューヨークシティの、マンハッタンのちょっと近くの、クイーンズの中に、アマゾンの第2本社を、持ってこようという動きになりかけたんですよね。結構いろいろな誘致が成功して。その時にも結構、AOC とか、労働者、側の立場から反対を、まあ、訴えて、で、まあ、彼女は一人の影響じゃもちろんないんですけど、結局アマゾン辞めたんですね、その計画を。で、そのことでちょっと経済的にニューヨークにダメージがあるんじゃないかって、AOC になんか責任を追及する声が出てくる。まあ、彼女の立ち位置、彼女が何を言ってるかとか、どういう人を動かしてるかっていうのは少なからずの影響を、まあ、与える感じだねっていう感じで、こう、ニューヨークにいる人間としては見てますね。
同じような立ち位置の人ってなんか日本でいるかって言われたらあんまりイメージがつかないんですよね。ここまでこうメディアをしっかりこう、なんだろう、効果的に使っていて、かつすごい責任も、責任っていうか発言力があるっていう若い女性議員ってそんなにいたっけっていうので、
本当に男性でもなんか難しそうですけどね。男性でも年齢とか、メディアとかであんまり思いつかないです。
そうですね。
まあ、彼女以外もみんなすごいんですけどね、その映画に出てくる他の女性の新人たちも。ただ AOC はめ、なんかこうカルチャーの分野でも彼女は結構登場する比率が高いので、なんかこういろんなジャンルで登場して、いろんなこう切り口で話が、まあ、できて人を引きつけるみたいな感じの印象を持ってます。
なんか映画では、その AOC 以外の3人の立候補者は、ちょっと残念ながら落選してしまうんですけれど、でも彼女たち、そのピックアップされている4人の共通点っていうのが、一般家庭に育った労働者階級の普通の女性っていうことで、なんかそういう、こう、身近に感じるような人たちが、それぞれの原体験を胸に、まあ、ものすごい権力を持つ、現職議員に立ち向かっていくっていう姿が映画で書かれていて、もうですね、泣きます、これは本当に。
ネットフリックスにあるんですよね。
あります、あります。
そうですよね。見
あ
よう
り
と思っ
ま
てます
。
だ見てないんです
い
よ
や
ね。
ー、ぜひ見てほ
ねえ、見
しいです
たい。
よ、もう。なんか私は、日本の女性議員の比率の低さを、すごいなんとかしたいなと思っていて、大学の研究テーマもこれなんですけれど、やっぱりなんかアメリカで女性の選挙権が認められたのは1920年で、もうすでに100年が経とうとしているのに、議員の8割がまだ男性なんですよね。で、アメリカでこれで、じゃあ日本はっていうと、なんかもっと低くって、その2019年、今年の2月時点で、衆議院の女性議員の比率っていうのは10.2%で、世界193カ国中164位っていうので、めっちゃ低いっていうので、女性議員が、じゃあなんで少ないんだろうっていうと、そもそも候補者が少ないことが、一つの要因だって言われてるんです。で、じゃあ具体的にどんな壁があるかっていうと、特に多いのが子育てや家事などで時間が足りないっていう家庭内責任の壁とか、あとそもそも家族のサポートや周囲の理解を得られないっていう、なんかそういう、こう男性にはないような壁が多いですね。で、あと他には女性がそもそもリーダーとして出ることが期待されてないっていうステレオタイプから来る壁とか、あと、女性は男性と比べて自己評価が低いから、自信不足の壁っていうのも結構大きいって言われています。でもなんか今述べた壁って、まあなんか言ってて思ったんですけど、議員に立候補するときだけじゃなくて、なんか例えば会社で昇進するときにも、なんか出てきそうなテーマですよね。
そうですね。しかもなんか誰に聞くかによって全然またこれに対する答えも違って、多分ザ・フェミニスト的な、なんかこう東海岸にいそうな人にこの今のなんか会話を聞かせたら、まあ、日本のコンテクストだとすごくそうな感じがするんですけど、女性は男性と比べて自己評価が低いとはどこから出たデータですかとか追求されそうな、ニューヨーカーが頭に浮かぶというか、多分なんか場所によって全然違って、けど日本生まれ日本育ちの人間としてはなんかすごく、ここに書いてあることはあるんだろうなっていう。で、議員に限らずですよね、きっと。
そうです
例えば会
ね。
社の、研修、企業の研修の、仕事とかやってた時も、やっぱり部長研修とかになると、女性が少ないとかっていうのが、まあ、事実としてありますよね。なんか、沙織さんは思われることありますか？まあ、起業
なん
家だ
か。
から、起業家コミュニティとかでもそうですよね、基本的に多分それ。
確かにね。なんかその起業家っていうことのステレオタイプもまさにそうだけど、女性起業家っていうカテゴリーっていうかワードは存在するのに、男性起業家っていうワードは存在し
確か
ない。
に。
なんかそれも面
そう
白
で
い
す
で
ね。そうです
ね。
ね。落語
で、
とかもそう
ジョイ
で
さ
す
ん
よ
とかもそう
ね。
ですかね。
あ、女医とか女流とか。男流はないのに、男流が主流だからこそ女流が出るんですよね、多
確かに。
分。でもね、だから男性社会はひどいっていうふうに感じないのに、やっぱちょっと、論理として飛躍しすぎてい
そうで
て、
す
やっ
ね。
ぱり女性の中で、女性自身が作り上げてきてしまっている壁、バイアスみたいなものも、まあ、同等にあると思う。なんかそこは本当にフラットに、変えなきゃいけないことは間違いないから、なんかその誰かのせいということではない議論の中で解決していけるといい問題だろうなというのを聞いていても思うし、自分自身も思っている。はい、それでは、ここまで
そうね、女性リーダーの壁について、まず AOC の話から、そこからまあ日本国内のまあいろいろ政治だったり、仕事、職業だったり、あとは教育っていうところまで話が広がってきたんだけど、今度そこから、ちょっと視点を広げるっていうか、グローバルだったらどうなのかなっていうところにもう一回戻して、ともちゃんの方から、アメリカのこの女性リーダーの壁っていう視点で何かエピソードをいただけるものがあればお願いできますか？
そうですね。本当になんか世界中いろんなところに同僚がいるんですけど、きっと女性リーダーの壁っていうテーマはどこでもネタになりそうなトピックかなと思うんですけど、まあ、私は最近聞いたポッドキャストからちょっと紹介しようかなっていう話で、マリちゃんが紹介してくれたのはその日本で、かつ政治の世界で、まあ、女性っていうくくりだったんですけど、ここで聞いたポッドキャストは、アメリカで、まあ、アフリカ系アメリカ人という人種で、で、雑誌業界っていう、そういうこうカテゴリーの中で、女性リーダーの壁を、まあ、どうその人が、乗り越えてきたかっていうエピソードだったんですよね。で、雑誌業界の中でも、Vogue とか、雑誌を発行している、コンデナストっていうか、まあ、かなり大手の出版社があるんですけれども、そこの中に、ティーン・ボーグっていう、ボーグのなんかティーンエイジャー用、日本で言えばセブンティーンみたいな雑誌、昔あったんですけど、みたいなポジショニングに、昔あったティーン・ボーグっていう雑誌の編集長に、まあ、就任したイレイン・ウェルテロスさんっていうアフリカ系のアメリカ人の方が、2015年に雑誌の編集長に、まあ、就任した。そこに就任するまでもかなりこういろいろ壁を乗り越えたっていう話と、まあ、就任した後にどうやってその周りに前例がない中で壁を乗り越えたみたいなストーリーが紹介されてたんですね。で、自分がそのファッション関連の雑誌に企画とか心の中で思ってることを、まあ、どこでどうやって表現主張すればちゃんとその周りの人に届くかなとかいろいろ迷ったりとか、まあ、そういう話を言ってたり。で、Vogue のティーンの編集長に、まあ、史上確か最年少の、アフリカ系アメリカ人としてそのポジションについた後に、直後にアメリカ大統領選挙でトランプ大統領が誕生っていう、まあ、歴史的なタイミングもあって、すごくティーン・ボーグをがらりとアップデートしたっていう、もう女性とか関係なく、もうリーダーとしてその雑誌にすごく大きなインパクトを与えて、その雑誌が今まではそのファッション系とかティーンエイジャー向けのメディアだったのが、社会課題や政治ものなどをホットなトピックとして取り扱う若者メディアにこう衣替えするのをなんか牽引したみたいな、すごいこう、なんだろうな、結構インスピレーショナルなポッドキャストだったんですけど、で、多分女性でアフリカ系アメリカ人で、かつ雑誌業界っていうのは、すごいなんかこう、すごいな、大変だったんだろうなと思いつつ、多分そういう人っていろんな業界に、いろんな人種の人で、いろんなまあ年齢の人で、性別問わずいるのかなというふうに思ったりしたっていうのをちょっと紹介したく、取り上げました。
そうですね。それで言うと、前にともこさんが言ってた、NASA の実話をもとに作られた映画「ドリーム」ってありますよね。これも同じ女性、アフリカ系アメリカ人という人種っていう。私これも映画、飛行機の中で見て、横の人を気にせず大号泣したってい
いで
う。
すよね。私も大好き
これ
で、
めっちゃいい
な
で
ん
すよ。
か、なんでタイトルが「ドリーム」なのかが謎というか、なんかもっ
そうで
と
す
こう、
ね。
ヒドンフィギュアっていう、こう、
そう、そう
なな ん
んで
だ
す
ろう、
よ。
もっとニュアンスが伝わる
わ
タ
か
イ
り
ト
ま
ル
す、
に
わ
日
かり
本
ます。
で やってくれればとは思ったんですけ
なんかア
ど。
メリカのいい映画が日本名になった瞬間になんかよくちょっと違うニュアンスみたいな事象は時
そう
々
で
あり
すよ
ますよ
ね。
ね。
い
いや、で
やー、
も、
ありますね。
私は今回この2つの映画を、ドリームも含めて、ちょっとぜひ枝豆を聞いてくださってる皆さんには見てほしいです。
ああ、いいですね。
そうですね。なんか、そろそろまあ、こう緩やかにクロージングに向かっていくような話ができればと思うんですけど。いや、なんか
ぜ
ね、
ひ
本当
ぜひ。
になんか繰り返し私たちの中でも主題になっていくテーマなんだよね、今日語ってることって。で、なんか、まあ、声高に女性の権利を訴えるとか、 なんかそのなんかものすごくフェミニズム的な立ち位置に立って、この番組を運営してるってわけではないつもりなので、まあ、できるだけフラットに3人が見てる世界っていうのを、あの女性としての立場から語っていければいいなって思いながら、あのやっている中で、でも本当に繰り返し繰り返しこの主題は今後も出てくるだろうなって、うんうん、でだからまあ本当この話って尽きないんだよね。やっぱりまあ、うん、一つの解決策とか何か一朝一夕に変わるようなものって多分なくて、結局それって何でかというと、すごくさまざまなものをその背景に背負ってるからなんだろうなって思って、結局文化とか社会行動とか、うん、あと歴史観みたいなものもあるし、そのもろもろに基づいて築かれた無意識のバイアスとか、あと、うん、女性自身がそこまで正直かみんながみんな活躍したいと思ってないとか、さまざまなレイヤーの話が混じるので、まあ、どこまでも議論が広がっていくし、あの今後も繰り返し扱っていくテーマなんだろうなと。ただ、まあ、いずれにしても冒頭であったように女性議員の比率を上げるとか、あの女性役員の比率を上げる、まあ、さまざまなセクターの数字を物理的に上げる増やしていくっていうこと、まあ、とってもそれ自体は大事なことだけど、ただやっぱり個人的には一つのアウトカムに過ぎないだろうなって思ってて、うんうん、まあ、単純に増えたから全ての社会課題が解決するかってそうは絶対ならない、うん、頑張ってる女性に下駄を履かせるっていうことではなくて、まあ、男女ともに当たり前に助け合えて違いを生かし合える社会環境になっていく、そういう社会を作っていくことが私たちの理想なんじゃないかなって改めて思いました。まあ、数を増やすとか数合わせをするっていうこともあの当然実現させるべきことだけど、結果論なので、やっぱりそのちゃんと中身が伴う、なんか中身がちゃんと変わったねって言える社会を私たちの世代で作っていけたらいいなと思いました。
ああ、まずはポジティブアクションをどんどんできる社会にしていきたいですね、はい、
うん、まあ、感動する映画をシェアし合うっていうところから、うん、
ですね、
まず始めたいですね、はい、
一歩一歩進めていきましょう、うん、はい、ということで、そろそろお別れの時間やってまいりました。枝豆トーク第6回いかがでしたでしょうか。こんな感じで月に2回最近はなってないかな、次回のお題もどうぞお楽しみにお待ちくださいということで、今日の録音内容や今日話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せていますので、 http://edamametalk.com をぜひチェックいただければと思います。皆さんからの私たちにこんなお題でぜひ話してほしいなどのご提案も大歓迎です。それでは今日はお聞きいただいて本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。